単語の話をします。単語って聞いただけで、もしかしたらアレルギーがある方いるかもしれないですね。まさか単語コツコツ覚えろって言うんじゃねえだろうなって思ってる人もいるかもしれませんが、残念ながらそのまさかです。単語は必ず覚えてください。単語を覚えることを放棄する人はですね、なかなかアイルツは攻略できないと思ってください。じゃあなぜ単語が必要かっていう話をしておきましょう。今から日本語で話をしてみますので、意味がわかるかちょっと聞いてみてください。シャノンが定義した情報量には、その情報の発生確率がそもそもわからないという重大な欠点がありました。そこでコルモゴロフがコルモゴロフコンプレクシティという情報量を定義しました。しかし、このコルモゴロフコンプレクシティの欠点はってもういいですかね。まあ、わからないですよね。これは私がかれこれ20年ぐらい前に大学の卒業論文で書いた内容です。日本語なので文章はわかると思うんですけれども、単語が全然わかんないですよね。日本語であっても単語がわからないとですね、本当に意味ってわかんないんですよ。英語はもっと顕著です。単語がわからないと本当に理解できない文章ってたくさん出てきます。だからですね、もう単語は死の語の言わないで覚えるんですよ。覚えないでなんとかできないかなって考えれば考えるほど苦しくなります。だから割り切ってください。もう覚えようということですね。で、実際に英単語を覚えてもらっただけでですね、リーディングで言うと 1.0 とか 2.0 とかスコアが上がってくる人っていうのはいます。スコアが低くて、単語を覚えてなかった人がですね、スコアを上げる最も手っ取り早い方法が単語を覚えることなんですね。だからまあ単語はぜひ覚えましょうという話なんですけれども、でも単語を覚えるのが本当に苦手だって人もいるでしょうね。でも心配しないでください。覚えられる方法はあります。そして必ず覚えられます。嫌だな、覚えられないなって思いながら取り組むとですね、本当に覚えられないんですね。でもこの100単語を今から覚えないとお前の家族の命はないって言われたら必死になって覚えますよね。だからもう戦闘モード全開でですね、攻めの気持ちでぜひ覚えていきましょう。じゃあその内容をですね、お伝えしたいと思います。まず単語力強化を行うタイミングなんですけれども、これはですね、IELTSの勉強を開始したらなるべく早い段階で行います。まあ、IELTSの過去問を研究するっていうのがですね、一番最初にやるべき内容だと思いますが、まあ、その次ぐらいにですね、取り組んでみてください。まあ、実質的に何か覚えたりするっていう勉強の中では一番最初にやるって感じですね。そして、単語力強化はですね、短期集中で行います。2年かけて一冊仕上げるとかですね、そういうレベルじゃないですね。イメージは1ヶ月か2ヶ月ぐらいです。せいぜいそれぐらいです。そしてその間はですね、単語強化月間という風にしてですね、単語暗記っていうのを、まあ、最優先に取り組んでみてください。で、次にですね、単語帳っていうのを1冊買ってきます。単語帳には2つのタイプがあります。1つが英単語のリストが並んでいてですね、その隣に日本語訳が載ってるようなもの、これリスト形式ですね。それからもう1つが文章が書いていてですね、で、その文章の中に覚えるべき単語っていうのが入っていて、まあその単語の解説が次のページに書いてあるみたいな、そういう文章形式ですね。で、まあこの二つ、まあどちらも、使い道っていうのはあると思うんですけれども、まず最初に一冊買うのはですね、ぜひリストタイプから選んでみてください。文章の中で単語を覚えないとですね、覚えられないっていう人もいるんですが、まあそれはね、思い込みですね。基礎的な単語を覚えるまではリストタイプで覚えた方が圧倒的に効率がいいです。まあなぜならですね、その文章の中に出てくる単語、他の単語もよく分かってない状態だとですね、いちいちそれを調べながら覚えていかなきゃいけないってことでですね、すごくこう効率が悪いですね。で、この単語帳を買ってくるのはですね、できたら金曜日の夜なんかがいいですね。その翌日、翌々日、土日が2日とも使えるような、そういうその週末の前日に買ってくるんです。そして、その週末ですね、土日2日間丸々使ってですね、まずやるのが仕分け作業です。仕分け作業っていうのはですね、その新しく買ってきた単語帳をずーっと最初から見ていってですね、その時点ですでに知っている単語と知らない単語を分けていく作業です。 もう知っている単語にはですね、バツ印をつけていきます。単語帳によっては、こう、レベルが優しい単語からですね、始まって、だんだん難しくなっていくっていうような、そういうタイプの単語帳もありますね。まあ、その場合はですね、最後までやらなくてもいいかもしれないです。もし、IELTS 用の単語帳だったらですね、6.0 用の単語とか 7.0 用の単語って感じで、レベル分けしているものもありますので、そういうレベル分けしている単語帳だったらですね、もう自分の目標のレベルまで、とりあえず覚えてもらったらいいです。そして、この作業、仕分け作業をですね、土日の2日間で終わらせます。これがまず第一段階ですね。で、これで単語帳の中で知っている単語と知らない単語っていうのが振り分けができました。で、この時点で知っている単語ですね、つまり×印をつけた単語っていうのはですね、今後一切勉強する必要はないです。逆に、まあそういう単語も含めてですね、復習したいなって気持ちが出てくるかもしれないですけれども、その時点で知ってる単語はですね、もう少々時間が経ってもずっと覚えてるものなので、逆にその勉強の時間の無駄になってしまいますのでね、今後は一切無視してください。そうやって、準備ができてからですね、いよいよ暗記作業というものに入っていきます。で、まず1ページ開けてください。で、通常ですね、左側に単語、右側に日本語訳が書かれていると思います。だいたい1列分で10単語から20単語ぐらいだと思います。で、その1列分ですね。まず上から順に単語と日本語訳を眺めていきます。一応暗記するつもりで見てくださいね。で、でも時間はそんなにかけなくていいです。一通り読むぐらいでいいですね。だから30秒からまあせいぜい1分ぐらいの感じですね。で、この時に仕分け作業で×印つけた単語はもちろん無視してください。×印がついてない単語だけでいいです。で、次に日本語訳を隠します。まあ、手で隠してもいいし、何か紙があれば紙で隠してもいいです。そして1列分ですね、上から順に単語を見て日本語訳が思い出せるかっていうのをチェックしていきます。単語を見てですね、10秒経っても日本語訳が思い出せない、そういう単語はですね、すぐもう日本語訳を見てください。あまり粘らないようにしてください。で、上から順に見ていってですね、まあ3つ目で例えば引っかかってわからないってなったら3つ目の日本語訳を見て、で、また一番上の単語からやり直すって感じですね。で、最終的にそうやっていくと1列分の単語がですね、すべて日本語訳を見ないで意味が言えるようになるはずです。まあ、何回か繰り返しは必要だと思いますけどね。で、この時にストップウォッチがある人はぜひストップウォッチを動かして時間を計りながらやってください。まあ、1列10単語だとしたらですね、5分ぐらいですかね。その5分内でなんとか全部10単語を言えるように覚えようっていう感じでやってみてください。集中するんですよ。目の前の単語を覚えることだけに集中してください。で、どうしても1列覚えるのに30分とかかかる人はですね、もう単語の数を半分にしてください。まあ、とにかく短い時間でですね、どんどんクイックにやっていくという感じでやっていきます。そして1列分をですね、まあ無理やりでもいいのでその場で覚えるようにしてみてください。1列分終わったらその列は卒業です。その列の単語のことは一切忘れてですね、次の1列に進んでください。そしてまた同じ作業をやっていきます。こうしてですね、1列5分のペースでやっていきますとですね、50分使うと、全部で10列単語にして100単語ぐらいを終了することになります。50分経ったらですね、一旦休憩してください。そして10分休憩して、また同じように次の列からスタートしてください。50分を2回やるとですね、ちょうど200単語になりますね。で、もちろん200単語、その時点で全て覚えてる自信はないと思います。それはそれで OK です。でも、とりあえずは一旦200単語覚えたぞっていうね、ポジティブな気持ちで、その日の暗記作業は終了してください。で、大事なのは、翌日か翌々日までにですね、その初日に覚えた単語の復習をしていくってことですね。で、この復習のやり方は、最初に覚えたやり方と全く一緒です。一列ずつ上から順に見ていくというやり方ですね。で、そうするとですね、不思議なことが起こります。前日ですね、覚えた時は、一瞬覚えたことは覚えたけど、まあ、ほとんど忘れてるだろうなって思った単語がですね、結構思い出せるってことがわかります。 で、まあ、その感覚を味わいながらですね、どんどん復習してみてください。最初に覚える日はですね、2時間かけて覚えた200単語はですね、だいたい半分の1時間ぐらいで思い出せるようになると思います。そして、その復習を終えたらですね、また次の新しい200単語を覚えてください。もし、その新しい単語を覚える時間が限られていたら、半分の100単語だけでも OK です。こうしてですね、新規に新しい単語をですね、短時間で覚えて、翌日か翌々日に復習というサイクルで、平日の5日間続けてみてください。まあこれは1日に覚えられる単語が100単語か200単語かによって変わるんですけれども、まあ仮に1日あたり100単語ずつ覚えていったとしてもですね、5日間やったら500単語、200単語ずつだったら5日間やったら1000単語を覚えるということになりますね。で、1回覚えただけでなく、それをもう1回復習したという、そういう実績が出来上がります。で、その週末がまた来ますよね。平日5日間終わったら。で、その週末は、新しく単語を覚えるっていうのは一旦ストップしてですね、その週に覚えた単語をもう一回復習するということに使ってください。これで、その500単語か1000単語かをですね、その1週間で3回記憶したということになります。で、あとはそのセットをですね、毎週続けていってください。1週間に1000単語を覚えるペースでいくとですね、1ヶ月、まあ、例えば4週間使うと4000単語ってことになるんですが、まあ、多少途中でですね、できない日もあるでしょうから、余裕見ても、まあ、それでも3000単語以上覚えられるということになりますね。1週間に500単語のペースでもですね、1ヶ月やったら1500単語以上はいくということになります。まあ、3000単語というとですね、通常の単語帳1冊分ぐらいありますんで、早い人であれば1ヶ月で単語帳1冊がものにできるってことになります。で、もし1ヶ月で不安だったら次の1ヶ月もですね、もう一回同じことやったらいいんですね。そうすると、まあ2ヶ月でかなり強固に単語力っていうのは構築できます。で、今お話ししたように、その一瞬だけ覚えるっていうやり方はですね、短期記憶というふうに言いますね。で、単語はですね、こう、一言一言、こう、書き取りながら、時間かけて覚える。っていうんじゃなくて、今お話ししたみたいに短期記憶を複数回積み重ねていくって方がですね、効率的です。だからまあ、バームクーヘンみたいにですね、薄いものを塗り重ねていくっていうのはそういうイメージですね。で、まあ今お話しした内容でですね、単語の覚え方はわかりましたと。でもどうしても覚えられない単語っていうのはやっぱ出てくると思いますね。で、こういうのはですね、いろんな工夫の仕方がありますので、ぜひ試してみてください。まず、覚えられない単語で多いのがですね、似た単語を混乱するケースなんですね。例えば、インベスト、投資するっていう単語と、インベント、発明するっていう単語がありますね。まあ、この二つ、ちょっとスペルも似ていてですね、結構混乱するケースもあると思います。それとか、エクスプロード、爆発する、エクスプロイト、開発する、エクスプロー、探検する。いずれも EXPL というところ、それから O までですね。5つの最初のスペルが同じなので、ちょっと混乱しちゃうみたいな、そういうことになりがちな単語なんですけれどもね。で、こういうふうに他の単語と混乱したときはですね、まずどの単語と混乱したのかなっていうのはちょっと確認をしてみてください。そして、その間違った単語をですね、その本来覚えるべきであった単語の隣にちょっと書いておくんですね。そうすると、次からその単語を見たときに、あ、前回はこの単語とこの単語混乱したなと、どっちがどっちの意味だっけっていう感じで、2つをですね、ちゃんと明確に区分して記憶ができるようになります。そうするとですね、この混乱するケースっていうのはどんどん減っていきます。それから次にですね、日本語になっている単語っていうのも結構多いんですね。そういう単語を思い浮かべるようにすると、こう、記憶が定着するっていうのはよくあります。例えばですね、クラムっていう単語があるんですね。CLAM っていう単語。これ二枚貝っていう意味なんですね。で、私はこの単語はずっと覚えられなかったんですけれども、ある時ふと、あ、このクラムってクラムチャウダーのクラムかってことに気づいたんですね。まあ確かにクラムチャウダーには、こう、アサリとか二枚貝が入ってますよね。まあその日本語と繋がった瞬間にですね、このクラムっ って単語はもう二度と忘れない単語になりました。他にもですね、例えばコンベイっていうね、運ぶっていう単語があるんですけれども、この単語が覚えられなかった時にですね、ベルトコンベアっていう単語とつながったんですね。ベルトコンベアのコンベアっていうのは運ぶコンベイから来てる単語なんですよね。だから、このベルトコンベアとつながったことでコンベイっていうのはまあ運ぶっていうふうに非常に定着しました。あとラフトっていう単語があります。RAFT と書いてイカダっていう意味なんですね。これも単体だとなかなか覚えられなかったんですけれども、日本語で言うとですね、ラフティングっていう単語があるんですね。川下りとかで使ってる単語なんですけれども、でこのラフティングっていうのはこのイカダのラフトから来てる単語なんですね。っていう風に日本語とこうつなぎ合わせるとですね、一気に覚えられる単語っていうのは結構ありますので、まあそういう感じで、覚えていくっていうのは一つですね。あとは語源とか語呂合わせで覚えるといい単語もあります。単語帳の中には全てを語呂合わせとか全てを語源で説明してるっていうね、そういうものもあるんですが、最初からですね、全て語源とか語呂合わせだとですね、こう全部強引なものもあったりしてなかなか覚えられないんですね。でも基本的な単語は短期記憶の方で覚えちゃって、で、どうしても覚えられないもの限定でですね、語源を調べたり、語呂合わせを調べたりするとですね、案外こう理解できるものもあって覚えやすくなるケースもあります。それから画像検索なんかも有効ですね。特にですね、日本語でもよくわからない訳がついている単語ってあるんですね。こんな日本語使わないなと日常生活だという。まあそういう単語なんかもあるとですね、そもそも日本語訳がイメージがわからないので覚えられないっていうのはよくあるんですけれども、その場合なんかもですね、画像検索ですね。Google の画像検索なんかを使うとイメージで出てきますので、そのイメージで覚えられるっていうのはよくあります。はい。ということでですね、日本語とつなぎ合わせたりとか、語源を調べたりとか、語呂合わせとか、画像検索とかですね、こういうのをいろいろ組み合わせてですね、覚えられない単語っていうのを覚えていってください。何か一つの方法だけで覚えようとするとですね、結構無理が出てくるんですけどね、その単語に合った覚え方っていうのもあると思いますので、ぜひ組み合わせを考えてみてください。はい。ということで、単語力についてですね、お話をしてきましたけれども、単語力強化っていうのはですね、英語学習の最初の壁になると思います。でも、今お話ししたようなやり方でいくとですね、まあ、比較的ゲーム感覚でですね、楽しんでできることができるんじゃないかなと思います。まあ、私も、この英語を勉強し始めた時はですね、最初の2ヶ月ぐらい、この方法でですね、単語力を強化しました。なのでですね、単語力に関してはですね、かなり強固だったですね。で、一旦この単語力っていうのが出来上がりますとですね、この後のリスニング、リーディング、ライティング、スピーキング、すべてのセクションがですね、楽になってきますんで、ぜひ逃げずにトライをしてみてください。はい、ということで、単語力強化についてのお話でした。